はい、BHP の現場です。今回のゲストは長谷川さんと市川さんのお二人です。では長谷川さんから簡単自己紹介をお願いします。
はい、長谷川です。ツイッターはですね、トムゾーというやつでやっていまして、ペチパー会議とか IUSDC ジャパンとかカンファレンスの主催を趣味でやっています。今日はよろしくお願いします。
お願いします。では市川さんお願いします。
はい、市川です。ツイッターはケークペチパーでやってます。で、株式会社ビットフォレストで CTO をしています。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
このポッドキャストでは、ハッシュ PHP 現場というハッシュタグで皆さんからの感想などをお待ちしております。はい。ではですね、今日はお二人を招きして、ちょうどですね、先月ですかね。もう先々月になるのか。
お、本当だ。
ですね。なんで3月に行われたペチパー会議2026ですね。の話をしていきたいなと思っております。まあ、ひとまずペチパー会議2026お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。ありがとうございました。
いやー、じゃあもうこれはもう長谷川さんから聞くしかないなと思うんで、今年のペチパー会議はどうでした？
いや、すごい過去一、こう、なんていうのかな、ストレスなく楽しく開催できた開催だったんですよね。で、まあ、会場はいつもの会場になったかなっていう、もう、3回目なので、なんていうんですかね、会場が変わったストレス感もなくなり、みんなの、スタッフにとってもみんなのいつものところになり、で、まあ、搬入とかもね、最近ずっとそうなんですけども、赤坊さんに頼んで、うちから物を入れてるんですけども、今回他のスタッフの家からも赤坊さんで、にお願いするようにしたりして、すごいこう、搬入が安定したりですね。もうスタッフもずっと同じスタッフでやってるので、うん、連動が超絶高くなっていてですね。もうなんか、やっぱカンファレンス会場って、ゴミが結構出るんで、ゴミをきれいにしないと、すぐにそのゴミ箱いっぱいになっちゃったりとか、するんですけども、うん、もうみんなこう気がつくとですね、ゴミの処理がさーっとされていてですね。そして毎日夜に、なんですかね、ゴミ回収の業者さんにお願いして来てもらうんですけども、その話ともですね、僕が何も言わんとこう、時間になったらみんなシャーってこう、応じてくれていてですね。いやー、これすごい気持ちいいなと思ったり、あとはまあ撤収がね、もうなんかデイワンの夜ぐらいになると、だんだんこう、撤収が憂鬱になってくるんですけど、そっちに関してもみんなすごく、慣れてきて、クローズしたトラックに物を集めて、クローズしたトラックの中でこうパッキングするみたいな、そういうノウハウが活かされてきてですね。もう僕が何も気にしなくても、こう気がついたら撤収が終わっていて、わあ、これはもう、すごい気持ちいいみたいなことがあって、もうマジ過去一ストレスのない開催でした。
なるほど。いや、素晴らしい。いや、やっぱりね、さすがだなと思ったのが、カンファレンスどうでしたかっていうネタ振りから、いきなりゴミと撤収の話が出てくるっていうのが、さすが運営の人だなっていうのはすごく思います。
確かに。
で、逆に言うと、もうその他の部分に関して言うと、もう前回までで、なんていうのかな、もう極みに達していたと思うんですよね、トーク、皆さんのトークとか、あと各種企画とか、まあ、配信とか、演出面に関しては、もう、なんていうかな、課題感があまりなかった。みんなちゃんとやって、これまででちゃんとやってくれてたし。で、僕の、なんていうんですかね、やってほしい感じになったんですけども、最後に気になっていた、搬入搬出のところで、僕は自分を温厚と自称してるんですけど、その僕が切れ散らかすことがあるっていう、
そうなんだ。
ハイストレスな環境なんですよ。そして、一週間ぐらい凹むの。でも今回は全くなくて。そうなんですよ。で、企画面で言うとね、コードバトル、ペチパーコードバトルというね、コードゴルフのバトルイベントやったんですけども、去年はデイゼロだけやって、そしたらなんかあんまり見られてないなーって思い、よし、じゃあデイ1にもやればみんな見てくれるだろうと思ったら、まあそうでもないな、みたいな。ああいう企画は、こう並んでる人を見ると、カンファレンスに慣れてるような人ばっかりいっぱいいて、それ以外の人はみんなトークを聞きに行っちゃってるっていう。
なるほど。
はい。そうなんですよね。で、今年はペチパーブックレビューっていう、会場に本屋さん、来ていただけるけどどうするみたいな話があって、あ、じゃあそれと、なんですかね、シナジーある企画として、みんなの、おすすめ本を、 聞いて、トークしてもらう、トークで紹介してもらって、それ売ればいいんじゃないって思って、企画をしたんですね。LT、うんうん、LT 型のイベントで、あなたの好きな本を紹介してくださいって。でそしたら、ノンジャンルで、募集して、まあ、もともとそれがやりたかったんですけれども、その結果、漫画とか、小説とかも、まあ、もちろん技術書も出てきたんですけれども、あまりに幅広く僕は好き勝手に募集してしまったがために、本屋さんでは全然仕入れられないっていうですね。シナジーしない結果に
。絶版のものが。
なってしまったんで。そうなんですよ。だけど、まあその本屋さんが来ていただいてたので、その景品受けは、その紹介してもらった本をカンファレンスとして買っておいて、で、会場内で抽選イベントがあったんですけども、その抽選の景品として、みんなにあげるように、まあ、しまして。で、それでわかるでしょうって思ったらですね、なんか景品で本をもらったのは嬉しいんだけど、本のセレクションが意味わかんなかったって、こう、ツイートしてる人がいて、あ、それ説明してなかったな。一応その、景品として置いてある本の手前側に、本のタイトルと、紹介者のアイコンと名前が書いてあるんだけど、それは前提の説明として、これはペチパブックレビューで、この人が紹介した本ですっていう説明がないので、突然本のタイトルと、誰か知らない人の名前がある札が立ってるっていう、うん、このコンテキストを説明できていないっていう、まあそういうことになってたんですけども。
うん、
まあでも、その、人のね、大好きな本を紹介してもらうっていうコンテンツそのものはすごく面白くって、
うん
まあ、ちょっと継続的にやりたいなと思うぐらいには面白かったですね。はい。まあ、ざっと、うん。そんな感じですかね。
なるほど。
はい。
なんか、コードバトルの方は、私今回見に行ったんですけど、
うん。
めっちゃ面白かったですよ。
うん。めちゃくちゃ面白いですね。
はい。めっちゃ面白かって、何が面白いかっていうと、やっぱ今時だなと思ったのは、壇上で、まあ、二人がコードを書いて、コードをできるだけ短くしようみたいなことをやってるんですけど、AI をガンガン使ってて、
そうね。
で、その、試合が終わった後に、お二人になんか、ここはどういう風に書き換えたんですか？どういう意図だったんですか？とか、まあ、いろんなインタビューをするじゃないですか。
うん。
で、その時に、いや、AI を使ってみたいな話をして、で、コードの内容を説明しようと思ったら、書いた本にも説明できないようなコードになっていて、
うん、
なんかそれがすごい今時だなと思ってすごい面白かったです。
うん、そうですね。AI 利用に関しては、去年から、もう OK ですっていうふうにしていて、去年はやっぱり人間の方が強かったんですよね。で、今年でもう完全にそれが逆転してしまって、で、まあ、より強くするには AI のより強い使いこなしが必要になる感はあったんですけど、まあ、なんですかね、イベントとしてやっぱりこう、面白くない方向に行っているので、来年実施できるかまだわからないですけども、来年やるんだったら、ノー AI ルールですね。
あ、そうなんですね。
やっぱりちょっと行き過ぎちゃった。
なんかこう、自分が連れてきた最強のポケモンを戦わせるみたいな、なんかそういう楽しみもあるのかなと思ったんですけど。
ああ、そうですね。そういうジャンルもあるかもね。
うん。
ただまあ、なんだろうね。その、解説の人も PHP 大好きファイターが、を並べて、
うん、
その、うわ、これマニアックですねっていう話をするには、やっぱり人間が書いてた方が面白いですね。説明できた方が面白いですね。
ああ、まあそうっすよね。確かにね。うん、うん、うん。
AI 前提にすると、また見せ方が変わってくるだろうなって感じがしますね。
確かに、確かに。
両方やっても面白いかもしれないけど、どっちかし選ぶんだったら、人間が書く方を選びたいかなっていう気がしますね。
なるほど。
うん。
いや、でも確かに、なんていうんですかね。見たら多分ね、結構面白いって思う人は多いと思うんですけど、うん、何をやるものかが、ちょっとイメージつきづらいっていうのはあるかもしれない。
そうだ
ね。中入んないと。うん。
そうだろうね。
そこなんかうまく伝わると多分、あ、めっちゃ面白いやん、これとはなると思うんですよね。
うん、そうだよね。来年あれか、パンフレットにちゃんとこう、一生懸命ちゃんと書くとか。そういうの苦手なんだよな、そういうの。
何があったらいいんですかね。なんか動画って出上がるんでしたっけ？コードバトル。
動画はね、今ちょっと検討中、編集してみて、見て面白いものができる、できそうだったら、上げてもいいかなと思ってるんですけどね。
なるほど。まあ、あとそもそもコードゴルフっていうのを、なんか、若い方は知ってるのかなっていうのもちょっと今思いました。
そうだね。
いやでもなんか企画としてはめちゃめちゃ面白いなと思ったんで、 二、うん、人が戦うのもそうだし、そう、はい、さっき長谷川さんおっしゃった通り、あの、歴戦の PHP ユーザーの方が解説をいろいろ入れていく。ここはこうですかねみたいなの、本当なんかこう、プロ野球中継みたいな感じで、解説の方みたいな感じで。いや、あれも、だから、コンテンツとしてはなんかめっちゃ面白いなと思いました。
あの二人面白いんですよね。うん、
いや、いい企画でした。なんか市川さんも見に行ってましたよね。
結構見ましたね。で、やっぱあの、二人の解説しつつ、友蔵さんが司会でやってて、友蔵さんが、その、二人が高度な会話してるときに、そもそも、これはどういう意味なんですかねみたいな、こっちが聞きたいことを聞いてくれるから、こう、助かる。
そうね。やっぱ役割分担がいるんだなっていうのは、その、初回開催して思ったんですよね。自分一人喋る、なんとか喋れるかなって思ったんですけども、やっぱりこれダメだって解説する人が必要だなって、思って、で、まあ、ペチパーコードゴルフとしては、2回目なんですけども、IOSDC 側でも同じようなことをやっているので、IOSDC 側で始めて、あ、これダメだなと思って、ペチパー会議としては最初から解説者を呼んでるみたいな。まあ、そういう感じにはなってるんですよね。システムもね、どんどん出来が良くなっていって、まあ、方法を完成したかなっていう感じの、まあ、作りになってますね。
解説はもう本当、コードゴルフやりきってる人じゃないと解説できないなって感じがすごいです。
そう。
読んでてもわかんない。
今回ね。今回見て、読んだお二人、まあ、去年と一緒ですけども、タドさんとメモリーさんで、タドさんは、やっぱその、PHP 大好き、うん。そして言語仕様もがっちり知ってるみたいなタイプだし、うん、まあ、メモリーさんはね、コードゴルフ大好き。コードゴルフすごいやり込んでるみたいな。ああ、これ解きたいですねっていうもんね、あの人。解説しながら。なんでね、あれはもう本当にいいコンテンツなので、引き続き実施をしたいなと思うんですけど、さっきも言ったように、去年、デイゼロだけやったら、あまり見られなくて、じゃあデイワンでもやろうって思ったんですけども、それが何を意味するかというと、僕がずっと、実況やんなければいけないっていう、その、デイゼロずっとと、デイワンのお昼、午後全部やんなきゃいけなくて、うん、もう喋り疲れてしまって。で、毎回大体僕、実況的な喋りたいので、LT の司会を僕やらせてもらうことが多いんですけども、今回ちょっと喋り疲れたのと、あとそれからその、なんていうんですかね、クロージングに向けて資料をまとめる時間が全く取れなくて、トラック A の司会だった、アスミンに、お願いしてもいいって、LT の司会、お願いしてもいいって言ったら、ここよくいいですよと言ってもらえたので、やってもらったみたいな。うん、そんな感じでした。なんかあったんですかって、長谷川さんいつも司会なのに、今回はいなくって、で詳しい方からは指摘を受けましたが。
ああ、なるほど。
う
ん、
そう。
ああ、確かにまあ、そうっすよね。負担は結構ありそうですね。
うん、もう疲れちゃうの。立ってるし、ずっと。まあでも、うん、楽しいイベントになってよかったなって思いました、うんうん、コードバトルは。
ああ、ブックレビューの方は、これだ、うん、書店さんが出展されるっていうのがきっかけだったんですか？
そうですね、最初のきっかけはそれ。それで本売ってもらえばちょうどいいんじゃないっていうのが最初のきっかけで、がっちり噛み合った最高の企画のはずだったんですけど、なんかあまり噛み合わない。本ということだけは接してるみたいな。まあでもね、本屋さんは本屋さんで、結構みんな買ってくださったみたいだし、まあ直前に、ね、PHP コミュニティの中で本を出した、辰吉さんにこう声掛けして、そしたら、急遽調整して来ていただけるということでサイン会してみたりして、まあイベントっぽいことができて、それはそれですごく良かったですね。
なんかこういう、いわゆるこうテックトークだけじゃなくて、いろんな企画があるっていうのもなんかペチパー会議の面白いとこだなと思いますね。
そうっすよね。他では見ない企画が多いのがペチパー会議って感じがする。
でもなんで一番人気なのはやっぱりテックトークで。まあそれがでいいんですけど、
うん、
こういうね、ブックレビューとかコードバトルは本当に席を見ると、すごいこう、参加慣れしてそうな人がいっぱいいるみたいな。この人たちきっと、これがあってもなくてもトークはあんまり聞かないんだろうなっていう雰囲気が、並んでるっていうか。
そうっすよね、うん。やっぱ、長谷川さんの思いとしては、まあ、例えばその初めてカンファレンスに来ましたみたいな人も、そういう、いわゆるテックトーク以外の企画にも参加してほしいっていう思いはあるって感じですか？
均等になったらいいなと思いますね。大体トラック A でやるじゃないですか、新企画って。で、そうすると、やっぱりこう、トークの方が今は人気なので、他のトークにこう、みんな行ってしまい、なぜかパンパンになっており、そしてトラック A が、おお、なんかだいぶ余裕あるな、みたいな感じになってるのが常なので、どこも適度にこう埋まるぐらいになるのが本当は一番嬉しいので、もうちょっと来てもらえるといいなと思いますね。でもまあ、なんていうのかな。カンファレンス参加慣れた達人みたいな人たちが楽しんでくれてるんであれば、それはそれでいいなと思いますけど。
まあ、やっぱりね、まあ多くの人は、やっぱりカンファレンスに対しては、やっぱテックトークを聞きに行くっていうのが、やっぱり一番の目的だろうなとは思うので、
うん、
まあなかなか他の企画があっても、まあそもそも目に入らないとか、
そうですね。
なんか分かってても、あ、でも、まあ当然ね、テックトークも同じ時間帯にやってるんで、やっぱそっちを聞きたいってなるのは、やっぱり多いかもしれないですね。
そうですよね。
うん。
そうそうそう。あとはね、今回で言うと、飲食がですね、もう大変満足でして、まあ毎年ビールが足りるのか足りないのかドキドキしていたんですけれども、何ですかね、最初の日に届いたビールに全部バーコードを貼って、箱を開けるときに、フォルテのバーコードスキャナーでこう、タッチすると、あと何ケース残ってるかがわかるみたいなのが最近は運用されていて、で、まあ運用もスタッフが完璧にやってくれるので、デイゼロの夕方ぐらいに、長谷川さん、今日の、予算の最後のビールを出しましたけど、出します？絞ります？ってこう聞いてくれるっていうですね。出そうって。で、今までってあんまり量がわかんなかったから、なんていうんですかね、余ってると思って、急いで配ったら最後足りなくなるみたいなことがあって、すごいガチャガチャやってたんですけども、今はですね、ちょっと出過ぎとか、わかるので、すごく楽になったんですけども、大体みんな、大体毎年、みんなこう、取りに来ないけど、配りに行けば飲んでくれるみたいな感じで、毎年ですね、配りに行く係のスタッフがいたんですね。すごくうまくやってくれるんですけど。で、LT 会場とかで、ビール欲しい人ペンライトあげてくれたら持ってきますってこう、やっていたんですけども、今回はこう、そのコントロールがすごいうまくいったので、配る必要もなく、ビールボーイが手持ち無沙汰にしており、え、来なくていいんですか？ちょっとね、今回出過ぎなの？つって。あ、そうか。これは、これなも楽しみだから、今度はビールボーイの分もちゃんとこう、予算として確保しようって。ちょっと思ったり。で、あとね、ペチパー会議というと、まあ初日からおやつとか軽食とかをわーっと並べており、うん、そして、さっきみたいにビールをこう、夕方ぐらいからね、配ってたんですけども、おやつ軽食コーナーもですね、去年までは僕が調達して、スタッフのみんなにこれ並べてみたいな感じにやっていて、まあなんか数しか考えてなかったんですけど、最近ですね、妻がですね、おやつとか軽食とか、まあ懇親会もそうなんですけども、主担当してくれていてですね、やっぱ僕と比べると食べ物に対する愛と情熱が違うんですよ。彼女は食べ物大好きなので。で、さらにですね、僕の好みを知っていて、食べ物の好みもそうだし、あとは陳列とかの好みも好きだし、で、さらに細かく打ち合わせで できるっていう意味で、こう、最高でして、なんか見た目、やっぱりなんていうんですかね、お菓子を買ってきて、これちょっと出しといてっていうと、皆さん大体袋菓子を机の上にバラバラっと置いて、それで OK ってなるんですけども、うん、僕はなんかお店みたいにこう、陳列したいんですよね。で、じゃあお店みたいに陳列しようと思って、箱とか買っても、やっぱり細かく絵を描いて、こういう風に陳列してほしいって、お願いしないと、やっぱり当然できないんですけど、妻はなんかこう、お店みたいにすごいかっこよくやりたいんだよって言うと、こう、イケアに行って、いい形の箱を買ってきてみたいなことまで含めて、こう、当日のオペレーションも含めてやってくれるので、いやー、これがですね、良くてですね、大満足でしたね。特に懇親会とかだと、大体こう、懇親会とか参加するの、なんか怖いからいいやと思っていても、現地に行ってみたら参加したくなることって、まあ、すごくよく聞くので、現地、本当にもう最終日まで懇親会チケット発券可能にしたくって、 それをやるとご飯の量が全く読めなく、なのでピザの枚数で調整したいんだけど、あの箱のまま出すのは嫌だから、ピザが乗るサイズのお皿を買って持ち込んで、箱からそのお皿に移して出すみたいな。
すごいね。
ことを、そう、やってたりしてですね。まあそういうところもできたんで、まあ懇親会も含めて、今回その飲食、これも極みにさせたなと、大満足と、いう開催だったんですけど、ちょっと今回は心が折れる瀬戸際を、まあこう味わいまして、
ほう。
まあ大体趣味でやってるイベントで、金銭的に赤字なんか出ようものなら、心が一瞬で折れるんですけど、今回スポンサー規模的に前回に及ばなくてですね、気分的にはこう、前回のお財布の大きさだと思ってたら、あれなんかちょっとお財布サイズちっちゃいな、みたいなことになり、こうですね、ずっと毎日一周指標見てるみたいな、ことをやっていて、これ下に突き抜けたら心折れるな、と思いながらやっており、でもまあギリギリ、もうなんか予算消化率 97.8% みたいな、そういうところで、ギリギリオッケーで、まあ大体その、最初ちょっと大きめに取るじゃないですか。例えばその、ゴミの処理でいくらぐらいとりあえず取っといて、みたいな。で、お見積もりいただいて、請求書いただいて、決まったということは、ここに、1635円できたなって。じゃあこの1635円を、みたいな、ことをずーっとやってまして。で、まあ結果、なんとかギリギリ心折れずに済み、次をやる気にもなり、次の会場予約もしたと。
うん
いうのが、今回の、ここまでっていうところですね。まあ、うん。全体として楽しく、すごく最高でした。
それはよかった。
素晴らしい。
これなんか物価高みたいなの感じました？
感じた。格安、特に格安なんですけども、だいたい僕が格安は1回で一発で注文するのね。で、去年のリスト見ながらやってると、どの製品も、10% から 20% 上がってる。
おお。
へえ。
うん。だから本当にもう見てわかるぐらい上がってました。
うん。そうか。
うん。で、逆に B2B 系は、そこまではその物価高は感じない。
うん、
例えばゴミ処理をお願いしている業者さんとか、
うんうん、
と、あとはまあ会場とか、
うんうん、
そういうところはあんまり感じなかったっすね。
うん。
うん。
いやー、そうっすよね。T シャツ代とかも上がるし。何かと、
ね、
そう。何かと、2023年ぐらいから上がってんなって感じはしますよね。
そうっすね。うん、もう定期的に来るものね、うん、過去に使ったノベルティの、なんですかね、発注業者さんから、値上げ、値上げ、値上げって。そうなんですよ。まあ、こんなね、まあ、僕大満足でやってもらいつつ、お二人にもきっちり発表もしてもらいまして、もう、それも含めて、僕はすごい楽しかった。
うん、
ああ、いや、楽しかったですね。いや、なんかね、さらっと言ったところで僕はずっと引っかかってたんですけど、
うん、
ビールの在庫管理をリアルタイムでできるってなんかシステムを作ったってことですか、これ。
フォルテの裏側にあります。
あ、あるんですね。
はい。
ちょっと、フォルテってどういうシステムでしたっけ
あれね、カンファレンス主催で使うとわかるんですけど、裏側めちゃくちゃでかいんですよ。で、その中には、そのビールの在庫管理とか、あとはその名札の PDF を生成するとか、もうあらゆる機能が大体ついていて、なんて言うんですかね。うん。システムで解決していることは大体フォルテに入っているって感じ。
なんか名札はなんとなく、ああ、なんかこうカンファレンス運営の延長って感じがするんですけど、ビールの在庫管理だけはどうしてもなんかそこがなんか一致しないというか
。いや、カンファレンス運営の大事な機能じゃないですか。
すごいな。いや、なんかさっき話聞いてて、コンビニの話してんのかなとちょっと思いましたよ
。出向のね。
そうですね。
なんていうんですかね、その、フォーマットされたカードを印刷する機能っていうのがいくつかあるんですよ、フォルテに。で、その中で、なんですかね、バドワイザーの箱にも QR コードが書いたカードを貼っておいて、出向するときにそれを読むっていう話になったときに、あ、これ僕がプリンターで作るより、フォルテに PDF 作らせた方が、手数少ないなって思って作ったみたいなところがありますけどね。
あ、じゃあ、フォルテでその、バーコードか QR コードかなんかを作らして、それをビールに貼っていく。
そうですね。
で、それを読み込んで、在庫管理するのもフォルテの機能であると。
そうです、そうです。QR コードがフォルテのゲットになっていて、 そのフォルテのゲット叩かれると、うん、その在庫が出庫したことになり、フォルテの画面にあと何箱あるっていうのが出てくる。
すごいな。その在庫管理の機能を使ってるのは、長谷川さんカンファレンス以外でも使われてるんですか？
ね、いや、使ってないですね。フューチャーフラッグで、さすがにこれ出しても誰も何もわかんねえだろうなって。だこれを知って使いたいカンファレンスの方がいれば、言ってくれればオンにするけど。運用も難しいからさ。
ああ、まあまあそうですよね。全部に貼っていかないといけないですもんね、それ。
そうです、そうです。
いや、面白いな。すごいな。フォルテか、フォルテすごいな。実は結構そういう機能がいっぱいあるんですか？長谷川カンファレンスでしか使わない機能みたいな。
すごいありますよ。名札先生が使ってるとこもあるし。
うん。ハッシュタグもじゃない。ハッシュタグってかなんだっけ。ゲームやるやつ。
ああ、そうですね。チャレンジ。ペチパーチャレンジもあれ、機能ですね。ペチパーチャレンジはね、フューチャーフラッグをするという知恵を使ってなく、剥き出しになっており、どっかでなんか、どっかのカンファレンスで一回使われてる気配を感じた気がする。
あ、へえ。
そうですね。いっぱい機能あるんですよ。なんか、ココネリでやっていた頃に、Wi-Fi を出したくって、フォルテ Wi-Fi っていうのを開発して、こう、機能としてはまだコードが残っていたりするし。
うん。
あれはね、その、ラズパイと、ラズパイにモデムを挿して、で、あと、Wi-Fi のアクセスポイントをセットにした箱を作って、それを会場へ持って行ってパカッと開けて電源を入れたら、フォルテサーバーと疎通して、その Wi-Fi が、あと、モデムがその携帯なので、ギガがあるのね。あと何ギガ使えるっていうのがフォルテの画面でこう一覧表示できるみたいな。
機能すごいな。
すごいな。
のを作ってたんですけど、ネットワーク難しすぎて、現地行ったらもうパケット詰まりまくって全く使えず、全然でしたね。
あれ、今の会場のネットワークは引いてる？
今はですね、もうネットワークチームがいて、フレッツを一本引いて、そのフレッツでやってます。うん。でもフレッツでやってると言っても、すごいのが、ルーターはあの会場になくて、会場でやってるのはフレッツ網に接続して、その中に VPN を貼って、外にあるルーターにこう繋いでるんですよね。
なるほど。
そう。大体人がたくさんいると、NAT のポートが足りなくなるんですよね。なので、IP アドレス1個じゃ足んないんですよね。なので、外に IP アドレスをなんか2、30個とか置いて、そこまでの VPN を貼ってるみたいなことをやっており、これは真似できないって。
すごいですね。
そう、すごい。
あれ、その外までの VPN は、フレッツ網の中を通すだけのやつ。
そうです。ああ。そうです。
ISP 契約がいらないやつ。
そうそう、詳しいですね。そうです。
なるほど。まあ、確かにね。賢いな。
うん。そんなことやってるんですよ。
いやー、面白いですね。
うん。お二方の発表の話も、ちょっとしときますか？
そうっすね。なんか、ペチパー会議の話もいろいろできそうな気はしますが、じゃあちょっと発表の話もしておきましょうかね。
うん、うん。せっかくいるからね。
はい。じゃあ、市川さんが発表されたのは、
ですね。私が今回発表したのは PHP で IP ルーターを作って、まあそれをパフォーマンスチューニングしていくっていう話をして、まあその同じ時間帯にシンバラさんとステニャンさんがいてって感じだったんですけど、うん、なんですけど、まあ今回は2024年から TLS、SSL を PHP で実装するっていうのをやって、で、その時に沖縄で発表したら、次は TCPIP ですねって、近所さんか、セゲさんに言われて、そんな無理だろうと思って。帰りの飛行機で、まあ、でもできなくない気がすると思ってやり始めたら、まあ TCPIP もいけて、で、まあちょっとそこまででちょっと PHP 的には限界かなと思ってたんですけど、2024年の11月に PHP8.5 が出て、そこの中でなぜかその、イーサネットを操れる機能が解放されてですね、これは、ルーターも作れそうだなっていうので、去年の11月からルーター作り始めたって感じですね。なので、まあ IP ルーターってなんか IP パケットを見て転送するんですけど、その、 やってることはやっぱイーサネットのもう一個下の層で、転送自体はイーサネットフレームの中で転送処理をしていかないといけないんで、まあ、その機能を作ったっていう感じですね。で、まあ、作って、まあ、一番シンプルな機能で作ったら、Docker の中で、動かして、それでパフォーマンス測ってみたら、400kbps ぐらいしか出てなくて、キロですよ、キロ。もうちょっとなんとかできそうだなと思って、いろいろいじってって、最終的には、1.2gbps まで、上げれて、で、まあ、実際のそのカーネルで IP フォワード機能があって、そいつとちょっと比べてみたら、カーネルはその3倍速い 4.何ギガ出てたんですけど、まあでも、とは言っても 1.2ギガ出てれば、普通の家庭内ネットワークは全部カバーできるぐらい出たなっていうところがあって、で、それを、まあ、パフォーマンスチューニングしていく話と、あと、最終的にそれ、家にあったラズベリーパイ4っていう小さいコンピューターがあるんですけど、ARM CPU の。で、それに乗っけて、で、物理ルーターとして、肉が2枚動くんで、物理ルーターとして稼働させて、まあ自宅ネットワーク一部、自分のルーターで、PHP のルーターで、カバーしましたっていう話をしてましたね。っていうのと、あと、ちょっと時間余ったんで、何ですかね。実際頭の中で、こういうふうに、ちゃんとプロトコル決まってるんで、こういうふうにやれば動くっていうのは、頭の中で大体わかるんですけど、実際、実装して動かすと想定外の問題って意外と出て、それがすごく面白いですっていう話を最後ちょっと時間余ったんでさせてもらってましたね。って感じかな。
このシリーズは、まあこれで完結ですかね。
このシリーズは、そうっすね。これ以上下のレイヤーにはいけなそうなんで、さすがにちょっと物理層は PHP じゃ無理なんで。まあもう一層いけるとしたら無線 LAN プロトコルぐらいかなっていうところかな。
おー。
ちょっと全然知らないですけどね、無線 LAN の話。
そうだよね、HTTP も作ったんだもんね。
そう。だから HTTP から TLS、TCPIP、IP ルーターまで来たんで、大体の層はカバーできたんで、あとは、でも今最近やってるのはそのパフォーマンスチューニングをさらにやってて、結局今で、パフォーマンスは、最後は 1.2Gbps って言った時、PHP の JIT 使って、最後の200メガぐらい積んだんですけど、そっからさらにやり込んでって、今 2.2Gbps ぐらいまで出るようになりました。うん。
それは、ネットワークの取り扱いのところ?
ですね、ネットワークの取り扱いのところはあんまりできることなくて、もうソケットを使うんで、あんまりできなくて、どっちかというと何回も何回もループするんで、一個ずつその無駄なループの処理。例えばその IP アドレスを、ロング型とかイント型みたいに変換してデバッグとか出してたんですけど、そういうのを全部やめて、うん、全部そのイント型とかバイナリーレベルの扱いに変換を全部なくしてたら、意外と伸びてったっていう。
ああ、それはじゃああれだ。エミュレーターを早くするみたいな、そういう領域のもう本当に PHP を早く動かすチューニングですね。
そうっすね。
はは。
うん。
それは手でやってます?
手でやってますね。ああ、そう。今回全部 AI は一回も使ってないですね。
ああ、すごいすごい。
AI で実装させたのは最初のルーター作るときの、そのすっごいめんどくさい、その IP のなんですか、チェックサム計算のところとかも、ほんと、ごく一部だけで、一番面白いところは、その、AI に捉えたくないんで、人間が作りました。
さすが。なるほど、なるほど。いや、この AI 時代のホビープロジェクトの話は、ちょっとどっかにしたいなとは思ってるんですけど、最近ファミコンで PHP を動かすっていうのをやっていて、
うん、
で、AI に書いてもらうとめちゃくちゃ早いんですけど、あんまり面白くないなっていう、
うん。そうですよね。
そうなの。
ファミコンで PHP を動かすんですか ?PHP でファミコンを作るんじゃなくて。
こっちはもうやったから。
ですよね。
6502CPU で PHP のパーサーを書きたい。
なるほど。
はい。
で
もすぐ作れちゃう。AI 使うと。
ああ。
もう動いてる。
早いな。
スプライト持たせる。
あ、ええー、すごい。
すごい。
それあれ?Ruby で あの、ゲーム上で Ruby 動かしてるやつを同じような感じでやってる？
そうそうそう。あの、Z80 で MRuby を動かすっていう話を聞いて、は、なるほどって思って、ちょっとなんか、その同じようなことをやろうかなと思った時に、やっぱり課題になる部分が、そのゲーム機だと、ラムがすげえ少ないとか、いうところが、まあ問題になってくるんですよね。はい。まあ、この話始めると、ここから1時間話せるんで。
でも、AI、最初、その、2024年に TLS を PHP で実装しようとしたときに、AI にちょっと書いてもらおうかなと思って言ったら、めちゃくちゃこう拒否られて、うん、それは絶対お勧めしません。私は書きたくありません。絶対やめてください。
面白い。AI も拒絶する。
そう、セキュリティ系のところなんかあんまり手出したくないみたいで、すごい嫌がられますね。
なんか、その、ファミコンで PHP 浮かすときも、最初なんかぐちゃぐちゃ言ってたんですけど、ある時、その、これはロマンプロジェクトですっていうふうに言ったら、なんかすごい気に入ったらしくって、ずーっとロマン言ってんの。ここは何ビットの計算しかできませんけども、ロマンなのでいいとしますってこう言ってる。
めちゃくちゃ面白いじゃん。
うん。
面白い。
そういうことなのかもね。
うん、いいっすね。さっきの市川さんが作られた IP ルーターは、ラズパイの中で PHP が動いてて、
そうです。
で、このルーターが動いてるって感じなんですね。
そうですね。なので、ラズパイの OS が、今、Ubuntu 動かしてるんですけど、Ubuntu Linux 上の PHP の上でルーター機能を動かしてて、で、ラズパイ自体にデフォルトで物理の、1ギガのイーサーのニックと、無線 LAN のニックが載ってるんで、家の無線 LAN ルーターとつないで、で、物理ニックと、やってっていう感じでルーティングしてますね。
へえ。これはあれなんですかね。なんか実用してるってことですね。言うとだからその YouTube だのなんだのもうガンガン見てる
。
そのパケット全部通ってるんですね。
そうそう、
こいつに。
見てる。
すご。
見てる。すごいよね。
でも使ってるのは私のマシン1台だけなんで、あんまりこう、
うん、
みんなが使うみたいな。
これはこの収録のパケットは？
この収録のパケットは行ってないです。怖すぎます、
ね。なんかトラブルとかなかったんですか？
トラブルはそんなにないんですけど、やっぱ YouTube みたいにたくさんの、そのリアルタイムな、そのデータが来ると、ちょっと、なんていうんですかね、転送処理の時に効率化させるために、読めるだけリードでニックでガーって読んで転送ってやつなんですけど、そうするとちょっと間に合わなくて、たくさん一気に大量に。それよりはもう、来たものどんどん右から左に流すみたいな、そのパフォーマンスチューニングでやってたのとちょっとまた逆のことをして、なんか実用化してますね。そういうとこはやっぱ面白いっすよね。
ああ、なるほど。じゃあまとめて処理した方が、なんですかね。速度としてはものすごく出るんだけど、スループと安定させようと思うと、来たもの流す方が安定するっていう感じ
ですか？そう。リアルタイムじゃないものは、まあ TCP の再送とかあるから、まあ別に、その一気にガーってやってもいいんですけど、その、やっぱリアルタイムに動画とか見る場合は、やっぱすぐ流さないとパケット落ちたりとか、みたいな感じで、なかなかそういうのうまくいかなかったです。まあいかないわけじゃないけど、なんかうまくいくときといかないときがあるみたいな、そんな感じだったんで、ちょっとそういう調整はしましたね。
あれだよね、ネットワークでさ、の仕様とかで、知ってるけどあんまり知らないやつとして、流量制限みたいなさ、やつあるもんね。
うんうん、
その、ドカンとでかいものを転送したいときに有利なのか、ストリーミングみたいな、こう、細いものをこう、帯域をなんかこう、制限じゃない、制限の逆維持しとくみたいな仕様あるよね、ネットワークって。
ありますね。抽選的に流すとかもあるし。
あるよね。
なんかいろいろある。
そういう話が始まるんだなって今の話を聞いていて。
いいっすね。ちなみに PHP 8.5 から、この AF パケットっていうのが使えるようになったってあるんですけど。はいはい、これなんで使えるようになったんですかね。
理由がね、全くわかんなくて、突然、海外の人が、こう、このコミット入れてきて、なんか、その、AF パケットって、OS が持ってるソケットの機能なんですよね。で、それを、ただ、PHP のソケット拡張はなぜかそれを、こう、フィルターして使わせないように蓋してただけなんですけど、それをなぜか誰かが開けてくれて、なんで、もしかしたら、その、イーサネットフレームを、 海外の人も使いたかったのか今ルーター書いてるのかもしれないですけど。
いやー、すごいな。やっぱ世界は広いですね。
世界
広い。市川さんと同じようなこと考える人がいるってことですもん
ね。そうなんですよ。なんか僕、なんかね、誰かが使いそうだから開けましたじゃなくて、多分その人がなんかやりたかったんでしょうね。そう。だから去年の、2025年の11月より前の時に、レイヤー2も触りたいなと思って、その時は、あの、PHP の FFI っていう、あの、C 拡張を呼び込む機能を使って、うん、無理やり、その C のソケット、libc のソケットを呼んで、イーサネットフレームを読むみたいなことは、PHP からできるなっていうのをやってたんですけど、まあ、そういう、それやるとちょっとだいぶ実装が難しくなるんで、それよりは AF パケット開けてくれたので、めちゃくちゃ簡単に今回 IP ルーター実装できましたね。
いやー、面白い。これはあれですか？今まで、こう、いろんなレイヤーの実装してきましたけど、全部ガッチャンコして動かしたりとかもしたんですか？
ガッチャンコして、あ、動かせますね。あの、ガッチャンコしてやったのは TLS、HTTPS と TCPIP の層を全部自作のやつで組み合わせて動かしたんで、その下にルーター置いても別に問題ないですね。
動くはず
す、ね、動くはず。あの、頭の中で動くんで、やったら想定外のものが出るかもしれないですけど。
ということは、あれか、その、ラズパイのこっち側にいるネットワークにある、市川さんが作った PHP の HTTP サーバーでコンテンツを配信できるとですよね。
そうですね。そうですね。
ね
頑張ります。今回僕作っ、TCPIP 作ったのはクライアント側だけだったんで、ちょっとサーバー側は実装してなくて。
あ、クライアント側。
なるほど、なるほど。
PLS もクライアント側だけですね。
うん。
なんか LT ぐらいで今まで作ったもん全部ガッチャンコした LT を一回やり、あの、自宅にあるところからハローワールドをこう HTML を配信してほしいな。
いいね。
あ、いいっすね。だからまあカールみたいな簡易的な HTTP クライアントもサクッと作って、
確かに
それで全部通すようにして、
クライアントあるもんね。
クライアントある、クライアント
あるもんね。
サーバー側は TLS のサーバーは、あの、日垣さんが今回作ってた、確か。
あ、なるほど。
じゃあ、これで揃ったってことか。
ペチパー会議で発表してたよ。
やってましたね。その Q&A で市川さんが代わりに答えてあげるって話を聞きましたけど。
ちょうど知ってる質問が出たんで、答えさせてもらいます。
いや、あれは本当、そういう、ああいう話は、その、なんていうのかな、まあ、技術カンファレンスというか、まあ、学会とかによくあるやつで、あの、いいなって思いながら、うん、
あれ、質問出たのはビッグエンディアンとかリトルエンディアンの話で、それ TLS のレイヤーってあんまりこうビットの操作までいかなくて1バイトごとなんで、あんまりこうエンディアンそんなに気にしなくていいんですけど、その下の方行くとエンディアン気にしないといけないっていうのがあって、それで、あ、TCPIP でやったやつだと思って答えました。
あれはあれだよね、シチュエーション的には日垣さんが発表した後の Q&A の時間で聞いてた人からの質問があって、それに、日垣さんが、あの、ちょっと分かんなかったみたいなところで、あの、すいません、ちょっとそこ分かるんで答えますみたいな。
そうそう。そうです。
すごくいい。
うん。
いや、いいですね。
で、あれですね、タイムテーブル的にはその横で、シンバラさんにも発表してもらっていたと。
そうですね。私は、X デバッグの話ですね。X デバッグの、ステップデバッキングっていう、まあ、デバッカーの機能があるんで、まあそれを X デバッグ、それってまあ X デバッグと ID が通信してその仕組みが成り立ってるんですけど、うんうん、まあその仕組みをまあ解説するみたいな発表ですね。
うん。
まあベースとしてはですね、私はまあ、これなんか普段使ってるツールとか、まあライブラリでもフレームワークでも、まあ言うと TCPIP でも何でもいいんですけど、なんかそういう普段使ってるものの仕組みって、なんか知ると結構面白いことがあるので、うんうん、あるし、まあ実際実利としても役立つ、こう動作がやっぱりイメージできた方が、トラブルシューティングとかもやりやすいし、
うんうん、
まあまあコンパなしでも面白いんで、なんかその面白さを共有できたらなと思って、まあ発表したって感じですね、
うん。
これすごい面白くって、その当日僕もちろん聞けてないんですけれども、その後小田原に行った時に今村さんがちょっとこれに接する話をしていて、
うんうん、
あのフック、あれはデバッカーを自分で作るって話だったのかな？
うんうんうん。
あ、そうです
ね。で、それね。で、あの、それ絡みで、そのフックがあって、あの、拡張、PHP では、その PHP 拡張が扱えるフックがあって、 こういうのを使ってるんですけども、うん、新原さんのやつではこういうのがあって、みたいな話をこう、していて、ああ、そういう話をしてたのかっていうのを説明してもらって知ったんですよね。これ、面白いっすよね、こういう話。
いや、そうなんですよね。ただ、なんかブログでも書いたんですけど、まあ、なんですかね、こういうのってこう、どんどん広がっていくっていうか、
うん、
今回は通信の内容しか触れられなかったんですけど、本当はその PHP の内部で、まあ、まさに今出てるような話で、PHP のエンジンと XDebug 拡張がどういうやり取りをして、ステップデバッグとかを実現してるかみたいな話も実は結構面白くて、で、そこまでなんか踏み込んでやりたかったんですけど、まあ、ちょっと時間的に全然足りなかったんで、ね、今回はもう通信のとこだけにフォーカスしてやったっていう感じですね。あ、そうなんですよ。それこそだから、今は、AI があるんで、デモとかもちょっといろいろ用意してたんですよ。
うん。
なんか、ちょっと簡易的な、こう、ID 側の実装を作っ、PHP 作って、で、その、まあ、ウェブの画面から操作できるんで、そこで、ステップインってやったら、コードがちゃんと動いて、結果が返ってきて、みたいな、なんかそういうのを見せたりとか、なんかそういうのを作ったりとか、なんかいろいろ用意はしてたんですけど、
うんうん。
まあ時間足りないっすよ。まあなんか話したいことが多くて取捨選択したって感じでした。
そういうのやりやすくなったよね。その、うん、デモ用のコード作るみたいなやつって。
いや、ほんとそうですね。めっちゃなんか、こういうの欲しいなと思った時にすぐ作れるっていうのはめちゃくちゃいい時代だなと思いますね。
で、これ Ask the Speaker、セッションが終わった後に質疑応答の他に Ask the Speaker っていうのがペチパー会議やって、その休憩時間に登壇者が集まって、そこに、質問者とかが来るんですけど、同じ時間だったんで、僕と新原さんとステイアンさんが同じ時間で、アスクザスピーカーいて、隣で新原さんが、いやー、本当はね、これも発表したかったんだよ、みたいな感じで、この X デバコードを実際に止める仕組み、ステートメントを突っ込んでって、ちゃんとこういう風に止めるんです、みたいな話を楽しそうにしてるのをずっと見てました。
いや、そうなんですよね。なんかこう、一応ね、スライドだけ用意しといて、時間が余ったら、それもやりたかったんですけど、もう全然時間足りなくて。まあ、でも、すごい良かったです。はい、で、あと面白かったのは、Ask the Speaker の時もそうですし、他にも発表した後に何人かの方と話してて、なんか割と多かった意見が、どの現場に行っても皆さん新しく入った現場では、この、IDE と XDebug の設定をする資料みたいな。このデバッグをするための資料みたいな。皆さん、現場現場で作ってるみたいな話してて。あ、やっぱどこでもそうなんだっていうのは面白かったですね。
あれ難しいし、なんか気がつくと壊れてるし。
いや、そうそうそうそう。いや、でもあるとすごく便利だし。
そうだね。
だからまあそういう資料でも大体作るときは、私もだ何回か作ってるんですけど、まあやっぱり、how to を作るわけじゃないですか。XDebug がこういう設定して、ID ではこういう設定して、みたいな。で、うん、はい、動きますっていうのは書くんですけど、今回みたいに通信の内容とか、どっち向きに通信が発生してとかっていう、その仕組みのとこまではあんまり触れないんで。
そうですね。
うん。なんか、その下地になる資料を作っときたいっていうのもあったっていうのもありましたね、うんうん、今回。
あー、なるほど。なるほど、なるほど。そういうのいいよね。なんかの機会でこれをまとめときたいっていうのを、カンファレンスに持ってくるのはね。
そうですね。
ね。なるほど、なるほど。いやー、素晴らしいコンテンツありがとうございました、お二人とも。
いい。楽しかったです。
すごい、横に並べちゃったんで、お互い聞けなかったと思いますけど。
そうなんですよね。
でも、その、当日は聞けないんですけど、ホテル帰ってから、ニコ生のタイムシフトがあるんで、まあ、そういうの気になったやつは、その夜とか聞けますよね。次の日の朝とか。うん、あれは良かったっすね。
あれ便利ですね。うん、
いや、わかります。なんか、あれですよ、後日動画が公開されるパターンも、まあ、あると思うんですけど、なんか、ペチパ会議の、こう、仕組みだと、すぐに見れるじゃないですか。だから、こう、熱が高いうちに、すぐ見れるっていうのは、めっちゃ嬉しいですね。
そうですよね。やっぱ、それやりたいところあってね。
当日聞けなかったやつも、その日の夜とかに聞いて、次の日に、発表のした人に聞きに行ったりとか、そういうのはできたんで、すごい良かったっすね。
うん。やっぱね、せっかく複数日開催してるので、その中でコミュニケーション取れるのは、まあメリットですよね。
うんうんうん、
うん、うんうん。 でね、ペチパー会議は、懇親会を必ず最終日にするっていうのでやっていまして、それはその、懇親会は、スピーカーをチヤホヤするための時間なので、うん、全員トークが終わってから懇親会やらないと、最終、中日とかにやると、すごい運営的には楽なんですけど、最終日のスピーカーをチヤホヤする時間がなくなってしまうので、絶対最終日に置きたいっていうのがあってやってるんですよ。うん、
なるほど、なるほど。
まあ、それは原体験として、あれはどこだったかな？福岡かな？で、懇親会に行くと、その日の発表した話をで話しかけてもらえるっていう、すごく嬉しかったという体験から、まあ、来てますね。この嬉しさをみんなにっていう。
うん、うん、うん。
なんでね、ニコ生でそれがより加速できるんだったら、まあ、それは何よりだよね。
まあ、やっぱりあんだけトラック数があって、しかもそういうテックトーク以外の企画もあってってなると、全部をね、体験することはやっぱり不可能なので。
うん。
なんかすぐにそうやって夜とかに振り返れるっていうのはいいですね。
うん、運営話といえば、さっきの一番最初の自己紹介でも思ったんだけど、PHP カンファレンス福岡が終わったというのはこうメモに書いてありますけど。
ちょっと時間余ったら話そうかなと。
福岡の主催って言わなくなったって。
確かに。
自己紹介の時思ってました。
確かにね。そうなんです。去年、1年前に PHP の現場取った時はまだ、PHP カンファレンス福岡2025を準備してた時で、その時は終わるとも決めてなかったんですよね。で、2025年の7月ぐらいに赤瀬さんと話して、まあ10周年だし、まあキリがいいから終わらせますかね、みたいな話をして終わることになったって感じですね。
すごい勇気だ。
まあ。
僕はその勇気をいつ出せるんだろう。
いや、出さないで。続けてください。
そうですね。まあでもいつ、本当にね、いつかはその時は来るんだろうけど。
ちょっと福岡は、あれだったんですよね。毎回実行委員長変えるシステムで、同じ人がならないようにっていう風にしたんですよね。それはやっぱり、その、実行委員長が一番その名前が外に出るじゃないですか。なので。
そうですね。
うん、PHP カンファレンス福岡といえば、市川博士みたいなのじゃなくて、その委員長の名前もちゃんと出してって、福岡にはこういう人がいるんですよっていうのをどんどんどんどん出したくて、今委員長交代システムを作ったんですけど、まあ、それやるとね、なんか毎年規模が大きくなってるから、その後半の委員長が大変になってく問題があって。
ああ。
で、まあ、ね、その、誰も終わらせられないじゃないですか。今年委員長、やって、今年で終わらせようみたいなことを誰も言えないから、なので最後
に、
うまく引いとくかと思って、引きましたね。でもまあ引いたら引いたで、ね、
なるほどね。
新たな若者が、福岡の勉強会、PHP の勉強会引き継ぎたい。で、いつか、その、PHP カンファレンス福岡を、そこにつなげたいっていう、若者が現れたんで、まあ、幕を下ろしたら新たな結物が出てくるのが、いい世の中だなって思いました。
これだから、乱世は面白いっていう。
そう、
すべて乱れてないけど。
乱れてないね。
うん。
そう。だから、いい終わり方できたなぁ感はありますね。
うん、うん、うん。後につながったっていう意味も含めてね。
うん。で、最後も赤字じゃなく終われたんで、そう、本当に赤字で終わったら最悪だなっていう感じ。
そうだね、うん。でもなんか普通に考えると、赤字で終わる気がするなぁ。やっぱ一発停止条件だから赤字って。
そうっすね。
まあなんか技として僕の個人会社がぶっといスポンサーに後からなるっていう風にしてこう赤字を回避するっていう事実上の赤字を回避するっていう方法あるんですけど。
そうっす。
ね。なるほどね。それはなかなか、そうか、その、なんて言うんですかね。実行委員長を毎回変えるということに、その、福岡にこういう人がいるっていうことをアピールするというのが繋がっていたっていうのは、なるほどなと。それは確かに確かに。
そうなんですよ。で、なんか、みんな、宣伝し、来年の PHP ファンス福岡はいついつやりますって、他のカンファレンスで宣伝できるじゃないですか。その時に実行委員長が、やっぱり一番行きやすいので、うん、あ、臨長なんで行ってきてくださいって。そうですね。で、ちゃんとその時に名前も言ってっていう風にできるんで、まあそのシステムは良かったんですけどね。
確かに。
うん、
そうだね。各地でやっていると、やっぱ告知タイムがあって、その告知タイムで毎回喋ってる人とか覚えるもんね。
うんうんうん。そうなんですよね。うん、
なるほど、なるほど。ただ最近告知多くてな、この間小田原の懇親会で告知タイムやります。みんな参ってくださいって言ったら、もうあらゆる告知が行われていて。
15人ぐらい
すごいな。そうそうそう。それで日付順に並ぶから、こう周りの人に何月何月何月何月言いながら列がわーってできるみたいな。
すごいよ。
すごいな。いやーでも文化はすごいですね。なんか、いろんな地方のカンファレンスがあって、で、今までやってなかったとこの地域もまた新しくできていて、
うん。
なんかみんなが自分、オラが村でこうカンファレンスをやろうみたいな、うん、気持ちになれるっていうのはなんかすごいポジティブでいいなと思いますね。
う
ん、
そうですね。最近ね、フロントエンド界隈もなんか同じような感じで各地でやってるんですよね。
あ、へえ。
うん。なんかその、真ん中があって、その真ん中が各地でやるというタイプじゃなくて、各地でみんながやるっていうのが、うん、多分フロントエンドカンファレンス、ほにゃほにゃっていうのではやられてるように見えますね。
いいですね。
うん。方式はいいよね。で、まあ、最初その、なんていうんですかね、場所を借りるときに、公共の場所を借りるっていうこと、もしくはローコストのところを借りるってことさえできれば、大事故にはあんまりつながらないし。
うん。そうなんですよね。なんかこう、まあ、長谷川さんがやられてるような、すごいこう、なんだろう、いろんな企画があって、場所もめちゃめちゃいいとこでっていう、大きな大型のカンファレンスもいいんですけど、なんか本当に勉強会、うん、ちょっと大きい勉強会ぐらいのノリでやるのも全然いいと思うんで、うん、なんかやりたい人はなんか気軽にできるといいなとは思いますね。
うんうん。
ね、なんか、大人になると、いや、大人にならなくても、旅行行くのって理由が必要で、その理由にも大変いいというか。だしね、アウトプットの機会も、定期的に作られて。
うん、
うん。いや、いいですね。
うん。
行ったことないとこ結構行けてるな感はありますね。新潟とか。
そうですね。
次は愛媛もそうだし、あんまりこう、ちょっとしか行ったことないぐらいのところをちゃんと滞在して楽しむっていうのができるのはいいっすよね。
あと普通の旅行と違って当たり前ですけど、カンファレンスなんで地元の人の方が多いわけじゃないですか。うん、地元の人にいろんな話も聞けるわけじゃないですか。うん、だからあそこの店がいいとか、なんかこういうとこあるよとか、ね、なんかそういう話も割とこう、まあ普通に旅行行ってももちろんまあ話せば聞けるとは思うんですけど、それとはね、またやっぱりこう違う親密度でいろんな話が聞けるので、うんうんうん、なんかそれも結構楽しいなと思いますね。
そうですね。いや今年も楽しみですね。うん、また始まってきたなって感じが。シーズン始まってきたなって感じがするけど。
いっぱいあるからまだ。
石川さんどうですか？実際、福岡のカンファレンスをやらない一年がすごい久しぶりにやってきましたけど、どんな心境なんですか今？
どんな心境？何もないですけど、その
逆に何もない。いやなんかこうすごい去年だったすごい毎年この時期いろんなことをやんないといけないとかあるけど、今年なんか時間あるぞとか。
ああそうっすね。まあ時間はあるのかな。でもそうね、あんまり。心境は何も変わってない気がしますね。
そうなんですね。
うん、そうなんだ。
他の、いや、これ他のカンファレンスとも全くないみたいなやつだと、なんか全然、ペチパワーと会えなくなったな、みたいな感じになるけど、だいたい、年に5、6個やってるから、そっか行けば、ね、会えるし。そうっすね。
なるほど。いや、でもちょっとさっきの長谷川さんの話じゃないですけど、なんか、福岡に行く理由がないなっていうのはちょっと思ってます。
だよね。
うん、そうか。そうっすよね。
福岡行きたいけど、そうだ、福岡行く理由がないぞ、と思って。別に、ただ行きゃいいんです
よ。そうそう。
そうね。ただ行くとなると、日程決めなきゃいけないけど、日程決められないもんね。
ああ、そうだ。確かに、日程が決まってるっていうのはでかいかもしれないですね。カンファレンスの場合は。
じゃあ、
そ
うそうそう。あれだ。ペチパー会議ミニを、福岡で。
あ、そうね。
ペチパー会議ミニの話しとく？
ああ、そうね。ペチパー会議ミニという勉強会を今年やろうということで、できるだけ月1でやるということで、できるだけね、ペチパー会議のスポンサーの皆様から場所をお借りして、そこ行って、スポンサーを知る機会と、あとペチパー会議の 今までの参加者、これからの参加者たちとつながる機会を作ろうっていうので、やり始めたんですよ。で、この間ナンバーゼロを4月に、技術書ライブラリーというところで、やりまして。で、まあ、5月も下旬に、ペチパーカー気味に、5、6、7ぐらいまではもう予定が決まっていて、やることにしています。で、これはまあ今年ね、やっぱりスポンサーのボリュームにしても、やっぱ来場者のボリュームも、コロナ明けの範囲のところから比べると、やっぱりこう下がっていっているので、ちょっとやっぱりこう、ここでできることやっとかないと、後で後悔するかもしれないなと思い、僕勉強会ずっとやるのってすごい苦手。なんかこう一発お祭りは大好きなんですけど、こう日々 じわじわやるのが苦手だったんですけど、ちょっと必死にやろうかなと思いまして、まあそういう意味では、福岡に、で、それを開催するというのは、かなりありだなっていう気はしますよね。ビットフォレスト、バディ、いらっしゃるし。
ビットフォレストしたら13人ぐらいしか入んないからな。
確かにね。まあなんなら、場所借りてやってもいいかもしれないし。
うん、うん。
そうっすね。
うん。それはいいかもね。
うん。
うん、
それ
いい、ね、ちょっと調整しましょう。
はい。ぜひぜひ。
いいっすね。
なぜかこう、調整するのが、まず僕と市川さんと新原さんの予定を合わせるみたいなのからこう始まったりしてる。
旅行じゃん。
確かに。いやー、いいですね。
うん。
じゃあちょっと最後に、ちょっと私今回ペチパー会議でいろんな人と話してる中で、なんかこれが結構気になるなと思っていて、今まあ AI 時代じゃないですか。うん、AI を使ってまあ開発もするし、みたいな時代の時に、テックカンファレンスのあり方ってなんか変わっていくのかなと思っていて、なんかそこをなんかちょっとお二人に聞いてみたいですね。というのは、AI だと、まあ、そのテックカンファレンスの機能の大きな機能の一つとして何かの情報を得るっていうことがあると思うんですよね。だからそれは AI を使うと自宅にいてかなり簡単に入手することができる。で、そういう時にわざわざカンファレンスまで足を運んでトークを聞くっていうことの意味っていうのはどう変わっていくのかな。いや、でもそれでもやっぱりテックカンファレンスはすごくいいものだから残っていくのかなみたいなことをちょっと聞いてみたいです。
そうね。昔って、なんていうかな、知らない単語はググれないだったので、そのカンファレンスに行って普段触れないようなことを頭に入れておいて、なんか自分がその場に、それが必要な場に直面した時に、あ、そういえばなんかあのカンファレンスでなんかワードがあったなって言って、その発表資料に行くとか、もしくはその人に話を聞くとかっていう方向ですごくその便利だったっすけど、AI 時代だと、その知らない単語はググれなかったところから、知らないところをふんわり自然言語で聞くと、そこまでたどり着ける時代になってしまったんですよね。
うん、
なので確かに、そのカンファレンスで、その知らなかった単語を知っておくっていう、機能はなくても良くなりましたね。確かに。
うんうんうん
うん、で、ただ一方、自分が最近参加しているカンファレンスはそういう機能で参加しているわけではなく、どちらかというと、あそこに行って、あそこに行って、自分がその最近やってきたことを発表し、ウェブ上に資料を置き、そして、現地の人から美味しいお店を教えてもらって、マラソンご飯を食べるってことだから、
うん、
僕のカンファレンスに関してはあまり変わらないかもしれないけど、やっぱりそのね、初めて参加する人が、カンファレンスに、PHP を始めたから PHP カンファレンスに来ましたっていうタイプの人は、もう、新しく来なくなっちゃうかもしれないなっていうのは、感じますね。
そうね。
なんかこう、本当に技術だけ、吸収したいみたいな人はそうかもしれないけど、なんていうんですかね、どんどん少人数でいろんなものは回せるようになっていくと、なんかこう、僕の経験ですけど、昔、その受託開発とかで一人でやってた時に、なんか、すごい、なんだろう、これを、まあ普通に勉強して回せばいけるなっていうのはあるんですけど、なんかね、寂しい感じがしたんですよね。ずっと一人でやってるみたいな。この自分のやってることは、まあ正しいかどうかもよくわかんないし、でもまあ一応仕事にはなってる。けどなんかすごい寂しさがあるなみたいなのがあって、それで、その当時やってたケイク PHP 勉強会とか、PHP 勉強会とかに出始めたっていうのがきっかけなんで、なんか、 そうっすね。なんかもう会社がたくさん人がいて、そこの中で全部回ってる人はもうそこでいいのかもしれないけど、そうじゃない人、やっぱりそういう人とのつながりとか、他の人は何やってるとか、なんか楽しそうなことやってる人がを見てみたいとか、なんかそういう理由でそれなりに続くんじゃないかなとは思いますね。
うんうんうんうんうん。確かにね、今までよりも、より、なんていうのかな、全体を知っていなきゃいけない状態にみんながなっていくのかもしれないですね。
うんうんうん。
そのフロントエンド、僕はフロントエンドの技術者ですって言って、AI 前の時代はそれで回したかもしれないけども、いやいや、今時フロントエンドの技術者ですって言うんじゃなくて、ちょっと全部書いてよみたいなことになる可能性はあり、
うんうんうん、
で、そうすると、チームがちっちゃく、どんどんちっちゃくなっていき、その寂しさを感じるっていうのはあるかもね。
うん、
同じ属性の人がこう、うん、に会いたいみたいなね、
うんうん。多分同じ悩み持ってる人が何人かそこにいれば、話すだけでだいぶ楽しかったな、うん、か救われたな、みたいなのがあるかもしれない。
まあそういうね、新卒2年目の人っていうのは会社には自分しかいないけれども、カンファレンスに行けばいっぱいいるっていうのは今までもでも機能としてはあったんだけれども、うん、やはりその最初のフックっていうのは、始めたから勉強しに来ましたっていうのがすごいフックとして多いなと感じており、うん、そのフックが失われてしまった今、僕たちは何を新しいフックとして人を呼ばなきゃいけないのかなっていうのは、ちょっと気になってますね、
うん、
やっぱり。
そうなんですよね。だからまあカンファレンス自体の機能として、そのまあ人との交流だったり、まあ他の人がどうやってるかとか、どういう考えをしてそれを選んだとか、なんかそういうのは聞けるっていうのは僕もすごい価値としてやっぱり残るだろうなとは思っていて。というか個人的にはそういうのはやっぱり聞くのが楽しいので。うん、だそれはいいと思うの一方で、ただ、さっき長谷川さん言ったみたいに、一人一人がカバーするべき領域が広がっていくと、なんかカンファレンスは実はそんな言語ごととか、そんなに細かくなくて、もうちょっとなんか集約されちゃうのかなっていうのも、ちょっと一方で感じたりはしてます。
ああ、そうですね。集約したいですね。集約すると、だそしてね、その集約した姿がね、AI による開発カンファレンスだと、なんか、うわーみたいな感じにしますね。
そうね。
まあ、うん、まあ、まあ今の段階では少なくとも、その集約されてないですし、
うん、
まあね、いろんな言語とか、まあ、フレームワークとか、いろんな技術ごとのカンファレンスが成り立ってるので、まあそんなすぐには変わらないかもしれないですけど、
うん、
なんですかね、その参加者のマインドもそうだし、運営のマインドもそうなんですけど、あとなんか大きな要素として、スポンサーをしていただいてる協賛企業さんのマインドも多分今後変わっていく。
そうですね。
かもしれない。
うん。
うん。となると、まあ今みたいな立て付けでやっていくのは、やっぱりちょっとしんどくなるのか、うん、むしろ、なんだろう。システム化したい領域がより広がるから、実は需要はもっと増えるかもしれない。
うん。うん、そうですね。
みたいなことってなんか考えたりされますか？
まだそこまで追いついてないね。
なんか実感としてなんか変化があるとかっていうとこまでは別に言ってないですかね。
と、その入り口は見えてる気がするんですけれども、まだその、答えにはなってない感じはしますね。来年、再来年はもうなんかすごい違うこと言ってるかもしれないね。そんな気はする。これはほ
ん
とすごいよね。最近のこの辺、この半年一年の変化。こんな時代が来るんだって、ほんとなんか毎週思ってる気がする。
いやー、でもほんと、いや、面白いなぁとは思いますね、この業界は。まあ、AI に関してはこの業界だけの話じゃないかもしれないですけど、まあ、まあ、なんせこう、いろんな変化がある業界だなぁとは思いますけどね。
うん、ただやっぱ、この1、2年、2年ぐらいの変化はむちゃくちゃ大きくって、大きすぎてまだ、そのカンファレンスとかスポンサーっていうところには、まだ波及しきってないんだろうなっていう気がするというか。なんで、この、今のその問いというか、AI 時代のテックカンファレンスっていうのは、すごいこう、本当どうなるんだろうなって感じはしますね。結構、ペチパー会議的には、AI 時代のなんとかみたいなトークって、あんまり強く扱ってこなかったんですけど、もしかしたら、その、今後の 初めて来る人のためのフックは、AI 時代どうやって PHP 開発をうまく回すかみたいなトークなのかもしれないなって。
いやー、そうっすよね。
うん、いう気はする。でもなんか、そのトークやりたいなと思った時に、まず声かけるのは新原さんな気がする。
おう。おう。やりましょう。
この間、博士さんと飲んでた時にも言ったんですけど、はい、話したんですけど、うん、いや、なんか俺たちさ、新しいこと始めようと思うじゃんって。で、ググるとさ、だいたい新原さんが2、3年前にやってるんだよね、つって。
確かに。
ドクターの時もそうだったし、とかね。
確かに。
そう。
いやー。うん、まあでも、みんな興味あるし、みんな模索してるし、っていう段階なんで、うん、まあ多分いろんな人のいろんな意見が出てきて、なんか面白いなと思いますね。
うん、あ、そっか。そう言われるとあれだな。企画としてやっちゃうのもありなんだな。ペチパブックレビューみたいに。
確かに。うんうんうん。
こうやってます、こうやってます、こうやってますみたいな。
そうですね。いや、それは全然ありだと思いますね。
それはちょっと聞いてみたい感じがするね。
昔、2024年か5年時に、ペチパー会議の、アンカンファレンスで、チャチーさんが、そのクロードコード出たばっかりの時かな。こんな感じでやってますとか、コマンドも自然言語で書いてますとか、そういうのをすごいオープンにやってくれた時があって、それがすごい勉強になったんで、まあそういう、まあそれは本当にハウツーな感じでしたけど、まあ、そういうの企画としてあっても面白いかも。
結構ね、僕らはもう当たり前みたいに使ってるけど、使ってない人もいるもんね、結構。結構お金かかるし。
そうですね、うん。
エージェントはね。いいね。来年、ちょっと、そういうのをやってみたいなという思いがふつふつと湧き上がってきますね。会場は取ったけど、ファイト心が湧いてきましたよ。
よかった。いやー、まあでもパネルディスカッションとかは、なんか面白そうな感じしますけどね。まあ結局人間がどう考えてどう判断するかみたいなところは、コンテンツとしての面白さはなんかあんま変わんないかもしれないですね。要素のハウに関してはね、AI でだいぶカバーできますけど。
いや、そのパネルの時にアンチ AI みたいな人も入れてほしい。AI はダメだよみたいな。
いやだな、それ大変そうだな。不規則発言が乱れ飛ぶパネル。
いやー。そうですね。なんかちなみになんですけど、長谷川さんが、まあペチパ会議とか IOSDC とかは違うかもしれないですけど、なんか他のカンファレンスをもっと小さい形でやろうっていうのは、なんか思ったりしないんですか？やっぱり大きなやつがモチベーションですか？ああいうのをやるのが。
そうですね。まああんまりサイズは、なんていうんですかね。要件の中に入ってなくて、この人たちと、カンファレンスをやりたいっていうのが、僕最初にあって、サイズは自然に大きくなっていっただけなので、できる中で、なんかやりたいことがあればできる中でやるとは思うんですけど、ただまあ、現状2個回しており、2個回すのが精一杯かなっていう気は、まあ、自信詰めればもう1個ぐらい入るかもしれないけど。
そうですね。いや、というのは、まあ今後ね、まあいろんなこう、なんだろう、市況の変化っていうのはやっぱり出てくると思うんで、大きなバジェットじゃないとできなくなる、大きなバジェット確保できなくなることも、まああり得るだろうなと思って。
ああ、そうだね。
だそうなっても、長谷川カンファレンスが残ってくれてるといいなと思って。
ありがとうございます。
なので、そう、なんかそういう小さめの、軽くちょっとあれですけど、なんか小さくでもできる。長谷川カンファレンスっていうのが残ってくれると嬉しいなと思って、ちょっと聞いてみました。
そうですね。
まずやることは多分、会場、安くて広いところを探すことだろうなっていう、まあ気はしますけどね。で、まあサイズもね、なんですかね、参加人数がもうちょっと減ると、なんていうんですかね、もうちょっとちっちゃい。まあここにいればちょっとちっちゃくなりすぎだと思うんですけども、まあ規模落としていけるとは思うんでね。やりたい気持ちがすごく強い。でもビールは買わなきゃいけないしなみたいな。これ新原さんにあんまり関係ないところのコスト感だけど。
そうですね。僕はもうそこ全くなくてもいいタイプなんであれですけど。まあそこはちょっとね、人によりますからね。
そうそうそう。うん、はい。で、まあちょっと来年とか言ったんで、日程だけ言っておくと。
あ、はい。
来年2027年3月20から22 土日祝みたいな、3日でやろうと思っていまして、3日とかでやると、東京圏じゃないとこから来る方がホテルが高騰して大変というのを、聞いてどうしようかなって思ったんですけども、やはりスタッフとか一般の参加者からすると、やはりその祝日に全部収まってるっていうのはすごく嬉しいという声をいっぱい聞き、そっか、じゃあおじさんに我慢してもらおうかな。いうのがあって、この日程にしまして、まあ、なんと10回目でして。
素晴らしい。
おすごい。
まあ、さっきもね、話したけど、多分この領域でカンファレンスをやるということは、毎年多分キリキリやることになると思い、僕は毎年今回が最終回かもしれないって言うと思うんですけど、別にこうなんていうのかな、こう、マーケティングにやってるわけじゃなくて本当にそう思ってるんだよっていうことを、その、お伝えして許してほしいなって。だからあんまりこう悲壮な感じで大丈夫って言ってもらわなくてもいいんですけど
。
かまってちゃんみたいになるんで、ちょっとあんまやめた方がいいね。まあでもね、毎回最終回かもしれないという気持ちで、やろうかなと。
うん。
すごいよ。
いや、なんか、
コロナの時も毎回やってるもんね。
やった。
うん。
うんうんうんうん。
そうなんですよ。今回の開催の時に、まあ9回目だったんですけども、会場で郡山さんに、長谷川さんって、長谷川さん10回でやめないでよって、こう言われて、その時には僕は、今回を乗り切れるかどうかの気持ちでいたのに、まあ、郡山さん10回目がある前提で話されてるって。面白かったです。
いやー、素晴らしい。
はい。
いや、まあ、はい。いや、聞きたいことはいろいろ出てきちゃったんですけど、これ長くなりそうだなと思ったんで、
そうだね、
ちょっとまたに取っておきたいと思います。
うん。
はい。じゃあ、今回の収録はここまでにしたいと思います。長谷川さんと市川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。